タという人がビッテンデュック城というお城の門に、当時のカトリック教会に対して投げかけた95項目に及ぶ疑義の発表をきっかけとして始まったものだということはよく知られていることだと思います。でこの元町教会もプロテスタント教会の一員として、広く言えばこの95箇条の定題の出来事に誕生日を持っているということもできると思います。しかしまたこの元町教会はプロテスタント教会でもルター派ではなくて改革派教会の血筋を受け継いでいる教会であります。この改革派教会っていうのはルターの改革の影響を受けながらも直接的にはまた別の誕生秘話を持つ教会であります。改革派教会はドイツではなくスイスで生まれました。ツヴィングリという人を指導者とするスイスの宗教改革はルターの改革に触発されながらも、その決定的な改革の開始っていうのは今日の聖書の物語に重なる部分があるようですけれども、断食の実践をめぐって始まったものでありました。今もそういう実践を残す教会がプロテスタントの中にもあるかもしれませんけれども、当時の教会は断食っていうものを重んじたんですね。特にキリストの苦しみを覚えるレント、受難節と呼ばれる、イースター前の4週間ほどの期間、これを特別な断食の期間として定めていました。断食するといっても4週間飲食を一切断つというものではありませんで、アルコールを飲まなかったり肉食を断ったり乳製品を口にしなかったりという形で、特定の食物を断つという仕方で守られる断食でありました。当時スイスのチューリヒでも受難節の期間肉を食べないっていうことが法律で定められていました。これを破った者は罰せられることになっていました。ところが宗教改革の支持者たちが十数人集まりまして、このレントの期間に2本のソーセージをみんなで切り分け食べました。チューリヒの司祭であったツヴィングリもまたその場に立ち会い、肉食の禁止を破る行為に同意し、それを見守っていたといいます。で、この反逆行為はたちまち近隣中に知れ渡ることになり、町中を巻き込んだ大論争となりました。けれどもそれこそが狙いでありました。ツヴィングリはこの出来事の意義を説教によって、また出版物によって精力的に弁護していきました。聖書は教会に食事の制限を課さない、断食するかしないかはあくまで信仰者各自の自由であり、断食したいんだったらするがよい、肉を食べたくなければ食べなければよい、ただしそれを選ぶ自由をキリスト教信者に与えるべきであると説いたんだといいます。こうしてチューリヒという町は改革への道を突き進み、ルター派と並ぶプロテスタント教会の一翼改革派教会っていうのが生まれました。でこの出来事は教会史家によりソーセージ事件と呼ばれるようになった出来事であります。で私たち改革派教会の伝統に属する教会っていうのは何ともユーモアのあることだと思いますけれども、このソーセージ事件によって誕生した教会であります。私たちの教会の伝統を遡っていくと、肉の焼ける良い匂いがしてくるんですね。でもちろんこれは当時の人々にとっては大真面目なことであったと思います。ソーセージを食べた人たちはそれを食べることによって投獄されてしまうという可能性もありました。命がけの行為であったと言ったっていいと思います。けれども私はやはりこれはどこか面白みのあることだと思えてならないんです。あれをしちゃいけない、これをしちゃいけないと、そう考えている人たちに対して、しかもそれを信仰の名において強制する教会組織に対して、いや、聖書はそんなことを命じていない、キリストによって私たちは旧約の食物規定から完全に自由にされている、そのキリストのものとなって生きるものの自由を誰を傷つけることでもなくてソーセージを食べるっていうことによって表現してみせたのです。これはやっぱりユーモアのあることだと思うんです。 私たちの元町教会が改めて、トマス・ウィン、長尾真紀からの受け継いだこの改革派教会の血筋を思い起こし、北陸連合長老会という組織に属して、3年目を迎えております。具体的には牧師交代によってガラッと教会の雰囲気が変わってしまわないように、牧師の個性によって一からやり直しのような教会形成をしないように、一つの基本線を定めようと改めて自分たちの血筋を思い起こし、日本キリスト教団の中にあってこの改革派の信仰を重んじる連合長老会という組織に属する決断を数年前にいたしました。しかしだからといって改革派教会って一体どういう特徴を持った教会かということを全部理解した上でその歩みを始めたわけではなかったと思います。それは長老も同じことだと思います。だから改めて今長老会の始めにも日本の教会の歴史について、また各教派の特徴について学びたいという機運が起きて、そういう学びを始めております。改革派教会っていうのはその中でどういう教会であるかっていうことを、私たちはこれから時間をかけて、少しずつ知っていくことになるんだと思いますけれども、しかしその特徴としてよく言われる一つの理解としては、改革派教会っていうのはこれちょっと省略された言い方であり、より正しく言えばラテン語でエクレシアセンペルリフォルマンダと呼びうるものだと言います。エクレシアっていうのは聞いたことあると思いますけども、教会のことですね。リフォルマンダっていうのもちょっとなんか響きが分かると思うんですけども、リフォームっていうことですね。改築とか改造とか改革を意味する言葉だから、このエクレシア、リフォルマンダというこの2つの言葉だけで、改革派教会の名前を表しているとも言えます。ところがその間に一般的にはセンペルという言葉がつきます。でこのセンペルっていうのは絶えずとか常にっていう意味の言葉です。改革派教会っていうのはこれとこれを信じれば改革派教会ですよと言えるような基準が明確にあるわけではありません。もちろんいくつかの特徴的な教えはありますけれども、改革派教会の何といっても一番の特徴っていうのは、聖書の言葉によって絶えず自己吟味をし、聖書の言葉によって絶えず自分を改革していこうというところにあるといいます。でその一つの例っていうのは、改革派教会が信仰告白とか信仰問答とかいう、自分たちが何を信じているかという信仰内容を表現する文章を無数に生み出すというところに現れています。例えばルター派の教会っていうのは世界中どこに行っても自分たちの信仰の基準として、ルターとその直後ぐらいの時代に生み出された9つの文章を持っているのに対して、改革派教会っていうのは時代によって地域によって次々と新しい信仰告白の文章を生み出してまいりました。なんでそういうことをするか。それは時代によって地域によって届く言葉が違うっていうことを強く意識するからであります。もともと信仰告白の文章っていうのは、言葉っていうのは聖書の言葉の旧書を自分の口で言い直したものであり、その意味で信仰告白の文章っていうのは一種の福音の翻訳作業みたいなものだということができると思います。しかしもちろん翻訳っていうのは古くなっていくことがあるし、地域が変わればまた別の言葉で語らなければならないはずのものであります。改革派教会っていうのはそのことをよくわきまえているものだと言います。今この時代この地域に生きる私たちの言葉でキリストの福音をもう一度表現してみようというのであります。私は例えばそういう信仰の姿勢の中に、今日の聖書箇所において主イエスが語られた新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだという教えの具体的な実践があるんじゃないかと思います。私たち人間というのは絶えず変化していくものであります。私たち生きる人間は一つの価値観、一つの実践の中に押しとどめておくことができない弾力を持った存在であります。 その人間という存在に応えるために、その人間に福音を伝えるために、教会は一度改革されるだけでは足りません。教会はエクレシア・センペル・リフォルマンダでなければなりません。すなわち絶えず改革され続ける教会でなければなりません。時代に合わせて聖書翻訳も変われば賛美歌も変わっていくし、信仰の告白もいつまでも格調が高いという理由で文語訳にこだわるというのは、これは改革派教会にふさわしいことではないかもしれません。ですから現代の教会もまた断食に相当する古くなってしまったような皮袋はないだろうか。人間の言い伝えが人間を圧迫し、かえって教会とそれ以上に福音から人間を遠ざけるということをしていないか。教会は自己保身に走り、こわばり、縮こまってはいないか。聖書の言葉に改めて聞いていくことによって、それらのことを検証し、変えるべきところを大胆に変えていく。これが改革派教会の信仰に生きるということだと私は思っています。教会がいつでも新しい時代、新しい状況に通じる新しい皮袋であること、そのことを主イエスは今日の聖書箇所で私たちに求めていらっしゃるんだなと思うんです。主語の美面にも記しましたけれども、北陸連合長老会全体で招いた夏季伝道実習生が先週私たちの教会にも来て5日間過ごしました。日曜日を挟まないこの実習のメインの一つは、何といっても私たちの教会の祈祷会に参加してもらうことでありました。元町教会の特徴の大きな一つっていうのは、何といっても祈祷会にあると思います。そこでは牧師一人が準備してきたことをしゃべりまくるのではなくて、参加者全員が同じ一つの聖書箇所を読みながら、そこで感じたこと、気づいたことを自由に語り合っていきます。新学生には語るよりもぜひ参加者の言葉に耳を傾けてほしいと事前に伝えておきました。とても感動したようです。で、私は祈祷会に参加していつも思わされることなんですけれども、そこで語り出される言葉の一つ一つの言葉っていうのが、なんていうか進んでいく、時間が進んでいくことに合流していき、一つの大きな流れを作っていき、最後にはなるほどとうなるような言葉が誰かの口からポッと語られるっていう経験をするっていうことですね。ですから最初から最後まで捨てるべき意見なんて一つもないというふうに思わされています。今日初めて祈祷会に出席した人、それこそ教会に初めて来たんだという人が語る黙想も、あるいはそこにいる受洗後数十年の人の黙想も、それぞれに有益だなって思わされます。しかし中でも今日はこの意見が特に印象に残ったというのが、それぞれに与えられることがあります。それは別に最後のなるほどという言葉に限ったことではなくて、川を流れる木片が中洲にちょっと引っかかることがあるように、たくさん語られ流れとなっていく言葉のうちの一つがちょっと自分の心に引っかかって、それから何日も何日も心に残り、その聖書箇所の黙想が続いていくということがあります。でこれは全くプライバシーに関わることではないので、ここで分かち合うことを許していただきたいと思うんですけれども、先週の祈祷会でもやはり私の心に引っかかって残り続けている言葉があります。今日の説教準備をする中でもずっと思い起こされ続けてきた言葉であります。それは夏季伝道実習生のために特別選んだルカによる福音書第7章をみんなで語り合いながら、その箇所の中で自分の部下を主イエスに癒していただくためには、主イエスにご足労には及びません、ただ一言あなたのお言葉をくださいと願い、その言葉が主イエスによって、これほどの信仰はイスラエルの中にも見たことがないと、そうやって信仰を褒められた百人隊長が、これからが目標なんですけども、主イエスの十字架を監督した百人隊長と同じ人ではないかっていう一人の参加者の黙想の言葉があったんですね。主イエスに絶賛されたその百人隊長が、 主イエスを十字架につける実際の役目を担った人物と同一人物ではないか。だからきっと彼は嫌々ながら仕方なしに主を十字架につけた。だからこそ本当にこの人は正しい人だったという告白をあの十字架のもとでしたんだろうと、祈祷会参加者たちの想像は膨らんでまいりました。主イエスのお褒めに預かった百人隊長と十字架の傍らにいた百人隊長が同一人物であるという、こういう聖書の読み方っていうのは私は今まで読んだことも聞いたこともありません。仲介書的な知識で言えば違う人物と読む方がこれ自然であると思います。けれども私はこの黙想、何とも捨てがたい魅力があると思いました。しかしそれは主イエスのことを心で信じている者の手によって、その温かい眼差しを受けながら、おいたわしいという眼差しのもとで主が十字架につけられていったとか、あるいは十字架のもとに立つ百人隊長は本当は嫌々だったんだと、この人を弁護し同情するためにこの読み方はいいなって思うんじゃないんですよ。主イエスを喜んだ同じ人間がまた主を十字架につける人間であるということに、私たち人間の本質を見る思いがしたのであります。主イエスを喜んだ群衆がまた先導されて主イエスを十字架につけろと叫んだ群衆なのです。死に至るまでキリストに付き従うと約束した弟子が、あんなものは知らないと主イエスを呪い見捨てたその弟子なのであります。聖書というのは前編にわたってそういうことを語っているんじゃないかと私は思うんですね。でそういうふうに読み出していきますと、今日の聖書箇所もまた同じことを語っているように思えてならなくなりました。断食をめぐる主イエスへの問いとその主の答え、この出来事は14節右側の小さな括弧の中の文字を見ていただければ分かりますように、マルコによる福音書にもルカによる福音書にも記されている物語です。ところがその2つとこのマタイを比べてみると決定的に違うところがあることに気づかされます。それはなぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと問いかけたものが、マルコとルカでは人々とされているんですけれども、マタイでは洗礼者ヨハネの弟子とされていることです。14節の最初にその頃とありますけれども、これはその時と訳した方が自然な言葉かもしれません。その時っていうのはどんな時かというと、主イエスが徴税人マタイやその他の罪人をご自分の弟子として招き一緒に食事をしていたその時のことであります。主イエスと罪人であった者たちが食事をしながら楽しそうにワイワイやっているその時に、洗礼者ヨハネの弟子たちが来て問うのであります。私たちとファリサイ派の人々はよく断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないんですか。非難を含んでいる問いであります。マタイが主イエスの食事風景に疑問を投げかけた人々っていうのは洗礼者ヨハネの弟子たちだったって理解することは、これとても大切なことじゃないかと思います。主イエスの先駆けである洗礼者ヨハネ、すなわち主イエスと同じ神のご計画に従って生きる者の弟子です。主イエスを慕ってどこへでも付きまとう、そういう群衆すら超えて洗礼者ヨハネ集団というのは明確な主イエスの仲間であります。使徒言行録を読んでいきますと、ほとんどキリスト者の集団と同一視されているような人々です。当然のようにキリスト教会の中に合流していった人々であります。だからマタイがこの出来事を主イエスの敵対者ではなく仲間であるはずの人々からの批判として記しているのであります。私たちは聖書を読むとき、いろいろな登場人物が聖書の物語の中に出てくると、一体自分はこの登場人物のうちの誰に当たるだろうかって当てはめて読むということをすると思います。で主イエスの弟子が出てくると、洗礼を受けた者は比較的これは自分たちの姿、教会の姿だと思いやすいでしょうし、また多くの者は 主イエスと出会った病める者とか罪人とか、そういう人々を自分のことと読もうとすると思います。しかし律法学者とかパリサイ派とかサドカイ派の人々が登場すると、これはなかなか自分のことと思いづらいかもしれません。彼らが悪いものだって知ってるからですね。けれども、ある牧師が自分の子供時代の日曜学校での経験を思い起こしながら、こういう趣旨のことを言いました。自分は子供の頃、日曜学校の先生の話を聞きながらこう思ったと。昔の人々ってなんて分からず屋だったんだろう。自分がイエス様の同時代に生きていたら、こんなにイエス様に寂しい思いをさせなかった。自分だったらもっとよくイエス様の話が分かって、そのご命令に従って生きた当時の人はなんてバカだったんだと、そう思って腹を立てていたことを思い出しています。けれども、成長して自分が日曜学科の先生になって、これは反省したことなんだけれどもと言います。これは子供だけの問題じゃなくて、語る大人が、主イエスに逆らった人々は間違った人々、愚かな人々だと説明してしまっているのではないかと。そしてそこで語ろうとしていること、そしてまたそこで聞かれることっていうのは、結局私たちは違う、私たちはイエス様について物分かりがいい人間なのだということでしかないんじゃないか。けれども、それは果たして正しい聖書の読み方であったろうか。そして重ねて言います。福音書が人々のつまずきを語るとき、それはたまたまこの人々が特に愚かで傲慢であって、好んでつまずいたのでも何でもない。とても悲しいことだけれど、そこに私ども人間が主イエスとの関わりに入るとき、どうしても表してしまう愚かさがここにあるんだって言います。マタイがこの断食問答において、洗礼者ヨハネの弟子たちの問いだったんだと語るとき、同じことが私たちに突きつけられているのではないかと思います。主イエスを喜んでいる同じあなたの心の中に、主イエスに従いきれない、ついていけない心があるんだ。主イエスを受け入れることのできない心の狭さ、固くなさがあるんだ。そこで私は改めて思うんですね。主イエスが断食をめぐるこの人たちのやり取りにおいて決定的な言葉として語った新しいブドウ酒っていうのは一体何だろうか、古い皮袋って一体何だろうか。先週まで長い夏休みをいただきまして、いろいろなことができました。本当に感謝しております。ゆっくり休むことができましたし、溜まっていた原稿依頼もこなすことができました。で、休みの最後の数日には、まだ1年4ヶ月前からずっと段ボール箱のままで、積んであります引っ越しの荷物を数箱片付けることができました。で、段ボールを整理していく中で、私の所属する牧師の勉強会の説教塾っていう集まりがあるんですけども、その集まりが1年に1回発行する起用が出てきまして、で、その中の論文の一つが、あの元町教会の前の牧師であった堀江明夫先生の文章で、思わず片付けの手を止めてですね、読みふけてしまいました。で、そこで堀江先生はカール・バルトという神学者の文章と対話しながら、教会の説教っていうのは一体何なのかってことを根本から問い直す、こういう言葉を紹介してくれました。説教者の課題っていうのは、人間に向かって人間の性の未曾有の矛盾の中に牧師として語り込んでいかなければならないことだ。これはバルトの言葉です。これちょっと言葉耳で聞いただけではちょっと分かりにくいと思うんですけど、別に難しいことを言ってるわけじゃありません。もうすでに最初に私たちが確認してきたことであります。人間の性の未曾有の矛盾の中にあるっていうのは、人間は一筋縄にはいかないっていうことだと思います。人間のことは一つの言葉で束ねてはおけない、古い皮袋に閉じ込めておくことができない。 死んだ思想、死んだ言葉によっては私たち人間は生きてはいかれないということだと思います。だから説教者は人間を絶えずよく見るものでなければならないというんですね。私たち人間が単純ではないからですね。いつも新しい時代、新しい状況に進んでいきますし、その新しい時代とか状況だけじゃなくって、この自分自身にとってさえ自分っていうのは未知なる存在であるからです。例えば私は若い頃、結婚生活や子育てについて一つの思い込みを持っておりました。最初の進学校に入るとですね、牧師の素養としてカウンセリングとか心理学の勉強もちょっとするんです。それを学ぶようになると、自分は将来きっと最高の夫となり最高の父親になるに違いないっていうふうに確信したんですね。例えばですね、妻の話はアドバイスをせずに聞くと、答えが欲しいんじゃないんだと、気持ちを共有して欲しいんだから黙って聞くことに徹すると。あるいは子供、子育て、子供は叱ったり怒ったりする必要は全然ないんだと、特に3歳まではひたすら受け入れて抱きしめてあげて、わがままを聞いてあげれば、もうそれだけで自分で育っていく基本的な力が身につく。で、この2つとも私は心の底から納得しましたし、これ簡単に問題なくできそうだなって思ったんですね。自分、ところがですね、これそうですね、話を遮らず、ただうなずきながら妻の話を聞く、これできそう、子供もせかさず、強制せず、批判せず、ひたすら受け止めてあげる、まあこれもできそう。しかし、こんな簡単なことですけれども、すごく難しいと今は思っています。家族と暮らしながらも、まあ、自分はこんなに心が狭いのかっていう経験を重ねなきゃいけないんですね。で、それは何て言うか、自分で知らなかった新しい自分を再発見された自分だなって思います。教会が福音を語るべく見据えなければならない人間っていうのは、まあ、こういう人間のことなんだなって思います。自分にとってさえ日々新しい、なんていうか、自分を自分のコントロール下には本当には置くことのできない矛盾の中にいる人間です。このような矛盾した未曾有の性の中にある私たちにとっては、これは本当に資格紙面の正しいだけの死んだ言葉ではなくて、やっぱり弾力のある血の通った生きている言葉が必要だなと思います。けれども、その論文の中で堀江先生はバルトのもう一つの言葉を紹介するんですね。説教者っていうのは同じように未曾有の聖書の指針を語らなければならない。この指針も人間の性の矛盾に対して新しい謎として対立している。すいません、これも耳ではちょっと分かりにくいかもしれないけれども、そんなに難しいことを言ってるわけじゃありません。教会は矛盾の中に生きる複雑な人間とともに謎に満ちた未曾有の聖書の言葉に向き合っていると。これは洗礼者ヨハネとキリストのやり取りを思い起こせばそれで足りることだと思います。主イエスの言葉、主イエスの実践は神に従いたいと願う洗礼者ヨハネの弟子たちにとっても謎であったのであります。悔い改めた罪人たちと断食するのならば分かったかもしれない。けれども主イエスは彼らと断食するんじゃなくて、ワイワイと楽しく食事をしたと。その主イエスの姿を見て洗礼者ヨハネの弟子たちは、自分たちの経験の尺度から言えばこれはどうしても理解することができませんでした。そこで主イエスにつまずいてしまいました。しかもこれこそが決定的なことであり、そこでは私たちが普段思い込んでいるような新しいブドウ酒と古い皮袋の逆転が起こっているように私には思えるんですね。福音の言葉が人間に届かない、人間に聞かれないということが起こるのは、変わっていく人間に対してキリストの福音が古いものになってしまうからではなくて、 人間がこの新しい葡萄酒であるお方を本当には迎え入れることのできない狭さと硬さを持つゆえではないかと思わされるのであります。新しい葡萄酒を入れることのできない古い皮袋っていうのは、いつでも新しい神の思いがけないなさり方の前にある狭くて固くなな私たち人間の状況そのものではないか、私たち人間がそう問われているのではないかって思うんですね。本当に私たちは変わることが難しいものだと思います。こうなればもっと自由に生きられる、こうすればもっとよく生きられると思っているのに、そしてそのことを心から納得しているのに、どうしても自由に生きることができません。他者との関係においても、自分自身との関係においても、神との関係においても、良いと思うものをどうしても選び取ることができません。幼い頃から今に至るまで積み重ねてきてしまった経験と知識によって、私たちの魂っていうのはいつの間にか柔らかさとか弾力性っていうのを失っていき、自分の心の、ついてしまった癖に従った生き方以外とっても難しくなっていきます。悪い折り目がついてしまえば、目の前にある良いものを選び取れず滅びに通じていると分かっていても、どうしてもそちらに自然に進んでしまう。たとえその時私たちの前に神様が現れて、はっきりとこれが命の道だ、これに歩めと示してくださったとしても、それを選ぶことができないっていうのが人間の悲惨なのではないでしょうか。私は自分がそういう人間だと思います。だから主イエスにお褒めいただいた百人隊長が、主の十字架の現場監督であった百人隊長と同じ人ではないか、あったのではないかっていう目想は、主イエスに批判的に尋ねる洗礼者ヨハネの弟子たちと同じく、私たち人間の本質をついた目想であるのではないかと思って心に響いたのであります。それはまさに使徒パウロという人が、私は自分の望む善を行わず望まない悪を行っている、私はなんて惨めな人間でしょうと語った、人間の性の未曾有の矛盾状況そのものであると思います。ところがこの自分で自分を救うことのできない惨めなものだと、はっきりと聖書によって指摘されるこの人間の決定的な悲惨な状況に向かって、今日の聖書箇所において主イエスキリストというお方は、さらに決定的に未曾有の福音の言葉を語り込まれるのであります。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。性の矛盾の中にいるあなたたち人間よ、自分で自分をどうすることもできないあなたたちよ、私が来たんだ、婚礼の客としてあなたたちを私のもとにあるものとする私が来たんだ、あなた方は自分の惨めさをこれ以上悲しむことはできない、あなたたちはもう断食できない。婚礼の客っていう言葉は直訳すれば、新郎新婦の寝床の子供たちという意味の言葉です。婚礼の客っていうのは、これ当時のユダヤ社会において新郎新婦の寝床にまで自由に出入りできる家族として、子供のような存在として、そういうふうに慣習的に例えられたんだと言われています。ツビングリという人は断食するのもしないのも、それぞれが信仰の良心に従って各自判断すべき自由に属する事柄だと言いましたけれども、ここでシュエスというお方は断食するもしないも自由だとはおっしゃいませんでした。花婿がいる間は断食はできないとおっしゃいました。大切なことは、断食をしてはいけないと言われてるんじゃなくて、断食はできないとおっしゃっていることです。それは言い換えれば、キリストが共におられるならば私たちは悲しむことができないということです。どんなに自分の惨めさが今自分の身に染みていても、もしもキリストが私と共におられるならば悲しむことはできない、お祝いするほかない。しかも悲しむことができないっていうのは、 悲しむことが許されないってことじゃないと思います。それは単純に不可能なことになってしまっているということだと思います。この婚礼の花婿であり、私たちを子として扱われる主イエスというお方が私たちの涙を拭ってしまわれるからです。悲しむことができないっていうのは、今悲しんでいたとしてもキリストがその悲しむあなたのもとに来て、その方が私たちの涙を乾かすということだと思います。ですから今日は、まあ、久しぶりに戻った講談で歯止めが効かずに随分と込み入った長い話をしているようですけれども、私が今日の御言葉から受け取ることは単純に言って一つのことです。大丈夫だってことです。私たちの生涯にはいろいろな問題が起きます。私たちは貧しいものですが、しかし絶対に大丈夫だということです。私たちを慰め励まし支える花婿キリスト、救い主キリストが私たちと共にいて、私たちを一人にはされないからです。私たちの目から涙を拭ってくださる花婿は、その方のお言葉通り確かに一度取り去られました。他でもなく、それは人間の狭さ、固くなさがこの方を十字架と死に追いやったとき、それがその時でありました。そこでは人間の断食すべき、断食せずには折れない究極の惨めさがあらわにされました。人間は救いを拒否し、自分の惨めさにしがみつきたいほどに狭く固くななものであることが究極的にそこで明らかにされました。けれども神は人間の悲惨が追いやった死にキリストをそのまま閉じ込めては置かれず、キリストをおよみがえらさになりました。その一連の出来事こそが私たちのための最大の慰めであり、励ましであり、支えであり、私たちの最も深い罪と惨めさにおいてなお、私は大丈夫なんだと言える、私たちの大丈夫を実現する神の御業でした。すなわち、神と人の前で固く狭く、神も人も受け入れることができないような固くなな私たち、その狭さと固さによっていやいやながら自分で自分を滅びへと突き進ませてしまう私たちのもとにキリストは来られ、その十字架と復活によって私たちの裏切りと死の力を打ち破って、なお私たちのもとに戻って来られ、私たちのことを永遠にがっちりとその手の内に握られたのであります。だから私たちのために十字架で死に、地獄に下られ、そして蘇ってくださったこのキリストのゆえに、私たちの人生においてもうダメだってことはもうどこにもなくなりました。黄泉に下ろうともキリストはそこにいて、私たちをそこで支え、必ず立たせてくださる。キリストの十字架、蘇り、復活はすでに起きたことであります。それゆえ、私はあなたと共にいる、だから大丈夫、このキリストの約束の言葉に導かれ、私たちは隣人と共にキリストに支えられて、この世を生きていくことができます。私たちのどんな失敗も、どんな賭けも、どんな罪も、もはや時計を巻き戻せず、取り返しのつかないと思っている結末も、このキリストにあっては最後の状況じゃなくて、いつでも最後から2番目のものに過ぎません。親との関係だって、子供との関係だって、兄弟との関係だって、同僚との関係も、友人との関係も、民族と民族の関係も、国と国の関係も、それが最悪で、その事態が最後的で決定的な事柄に今は見えていたとしても、それはキリストにあってはやっぱりこれは最後から2番目の状況にすぎません。キリストはやがて死という限界状況すら突き抜けて、それを必ず良いものに変えておしまいになります。しかもこのような方の喜びの客とされ、懐の子供とされ、その弟子とされた罪人である私たちもまた古いままであり続けることがありません。たとえ このキリストの出来事は私たちが一言も口を開かなかったからといってなしになることはないことです。必ず実現する。私たちが寝てたって必ず実現する。けれども私たちが黙っていれば小石が叫び出すのであります。そして神は小石を用いるのではなくて私たちを用いることをお定めになりました。キリストの許しのゆえに父なる神の御前に自分の狭さ、固くなさを驚きをもって知ることの許された私たちはまたそれ以上にこの方が実現し与えてくださる自分の新しさに驚くことが許されているのであります。キリストの福音は必ずこれは聞かれれば人を作り変えずには置かない言葉であります。福音を聞いた者は私たちに対する父なる神の真剣さを知るゆえに死の力さえも最後的なもの真剣なものとは捉えなくなり自由に大胆にそして明るく過ぎゆくこの世にあって輝くのであります。キリストの約束を聞きキリストの大丈夫を聞き自由にされたものとしてもはやキリスト以外の他のどんな力にも脅かされることなくユーモアを持ってこの世の力に対処できるようになります。その新しい人間はキリストの良き知らせに支えられ人間が本当に自由に生きられる場所を作るために消えないユーモアを称えつつ自由に大胆にそれぞれが置かれている家庭において職場において学校において社会において声を上げ手を動かしていくのであります。これは宗教改革者のような特別な信仰の英雄にだけ許された技ではなくてキリストの教会が誠の教会であり続けるために与えられている教会の本来的な使命であります。その時すでに私たちもまた柔らかでしなやかな新しい皮袋でありみずみずしい新しいブドウ酒とされているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、愚かで固くなであなたを受け入れようともしない私たちをなお御手の内に入れてくださりあなたの懐のことを呼んでくださりそしてまたそのものをもあなたの御業のために使わせてくださるあなたであることを心より感謝いたします。どうぞ自分の罪のうちにとぐろを巻くことなくすでに作り変えられあなたのものとされているそのあなたのものと呼ばれている新しい自分の存在であることを信じあなたに従いこの良き知らせをこの1週間も携えていくことができますように弱っている者たち悲しんでいる者たち貧しい者たちにこのあなたの良き知らせを届けることができますように主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。